ジオもっこもこパレード。
サガブロ。
はい、始まりました、ダラプロです。今週もよろしくお願いします。ということで、今週お送りするのはドルフィンです。はい、ドルプロです。どれぐらい2週間間空いたのかな。前々回にはトモキンがやってくれて、前回がなんとかちょっとレアなね、カオルちゃんが、やってくれまして、ちょっと興味深く、聞いてしまいましたが、皆さんも楽しんでお聞きいただいたでしょうか。実は、前回、まあ、前回、先週か。ダラプロはね、金曜日の午前9時に配信スタートしますが、その前の日の夜かな？ドルフィンも、トモキンも、収録していないことに気づきまして、で LINE でね、俺がトモキンに忘れてたねと、撮ってありますかと、もしくは今から収録できますかと投げかけたんですが、なんかお食事会、飲み会、まあお酒を飲んでいる席にいたようで、もう無理やとっていう返信があって、で俺もね、前の千葉の家に住んでた時は、千葉の家って一戸建ての2階建ての一戸建てに住んでたので、みんなが2階に行ってくれていれば、まあ、1階でね、収録してすることはできたのし、まあ、これそれまではやってたの、まあ多分1階でやってても2階には声が聞こえないんで、なんだけど今はマンションに住んでいて、家の広さ的には変わらないんだけど、これがまあ横っていうかね、平面でだから、リビングでやってたらどの部屋にも聞こえてしまいそうなね感じなんです。なのでテルイゴジーさんがね、いつも褒めてくださるように、ドルプロって下品が売りなプロレスポッドキャストじゃないですか。その下品ができなくなってしまった時には、まあ、ドルプロのね良さがなくなってしまうし、なんだったらお父さんの威厳もなくなってしまうので、ちょっとやりづらいということでね。で、どうにかならんかなと思ってお願いをしていたら、まあ、そうだと、隠し玉があるみたいな感じで。で、急遽カオルちゃんに撮ってもらって、後藤博樹についてね、熱く語るというような面白い回でしたので、またやってもらいたいよね。やってもらいたいし、また、ダラプロに出てもらいたいね。いつ、この間会ったのって4月の神戸のサンボホール、という会場で一緒にね、新日本プロレスをカオルちゃんとカオルちゃんの息子と、あと大阪にいらっしゃるこうリスナーさんと4人でね行って、矢野徹と焼肉を食ったって、あの日に、まあ何年かぶりに久しぶりに会って、改めて思ったのが、カオルちゃんはもう相当のプロレス好きだとね。まあ、昔から聞いてくださってるリスナーさんはご存知の通り、愛媛からプロレス名門専修大学にね上京してきて、学校行かずにプロレスの編集してたとかさね。で、強いては好きなレスラーが本田多門と井上雅夫、本田多門のね 頭蓋骨顔の形が好きだとかさ、井上正夫の、ファンの女の子のことを称して正女ってね呼んでいたとか、そんなんさ今でこそカープ女子とかさ、オリックスのファンのこと織姫とかさこう言うけど、正女とかってほんまに言っとったんって思うけどね。まあまあ正女のカオルちゃんね、またまたぜひお待ちしてますのでね、次いつやろうな、みんなでこう撮るの、またその時にねぜひぜひ声かけて正女もね入ってもらいたいと思います。はい、今日はですね、これがきちんと配信してもらえたら、配信日の前日である7月27日木曜日に収録しております。はい、今日も急遽撮ってるような感じですが、今日はそろそろねこう夏の高校野球甲子園大会の予選が終わろうとしておって、私が3月まで住んでいた千葉県大会も今日で決勝戦がありまして、決勝戦の対戦カードが古豪習志野高校ね、あの掛布雅之出身の習志野高校対、最近よく出てきておるし、なんだったらさっきのカオルちゃんの話が伏線になりたかもしれないけど、専修大学附属松戸高校というね、仙台松戸と呼ばれるところでこう最近の甲子園常連になりつつある仙台松戸と公立の優である習志野高校が決勝戦で当たるということで、これがまたね9回サヨナラ勝ちで仙台松戸がね、制したというところがねすごくこう感動的な、8回裏に、同点に追いついて8対7です、結局ね8対7で最終的には終わったんですが、まあ、あの我が母校ね愛知県の名古屋高校も、俺がいた当時はね本当1回戦を勝ち抜けたらいいというような、レベルであったんだけど、今年3回ぐらい勝ったのかな、4回戦ぐらいで負けて、強豪のね確か勝つ、どこあと強豪のとこに負けてた感じがしますが、ね、ちょっとこうやって母校とかがね、勝ってくれるとこう見てしまいがちにもなりますし、あとやっぱりね5年ほど少年野球のコーチをしていた関係で、その教えてた子たちがこう出てきてるんだよね。俺ちょうど今年の高3ぐらいから俺が関わってる子たちになっていて、まさにね本当千葉のベスト16まで進んだとあるチームなんかで背番号1番の子とかね、ベンチに入った子とか、まあ、その他、まあ、スポーツナビでね、地方大会の本当1回戦ぐらいから実況はない、実況もあるのかな、声消してたからか分かんないけど、それぐらいから見れるんで、とてもね楽しく、自分の母校だけじゃなくて自分の知ってる子たちの、今を終えておるので楽しみがね多いですよ高校野球。うん、まあ、5年ねこう少年野球に携わって、まあ、休みの日朝早くからとか汚れたユニフォームのまま車に乗られてドロドロになってたりとかっていうね大変な思いもしましたが、まあ、今思えばそれもねこういろんな子たちの、なんで将来がこう今見れてて楽しいなと思います、なんてちょっといいことをね言ってみましたが、まあ、何せ、ドルフィンの息子がね今高1になりましたが、なんと今年から、テニスプレイヤーに転身したということで公式テニス部に入っておるのでね、ちょっと野球こっちがね前も言ったかもしれないけど、こっちが野球に対して引退ができてないんで、ただねこの間うちの息子がテニスの初めてこう試合があるということで、なんかね、勝ってたりもしたので、なんかちょっとよくねテニスのルールがわからない中で、まあ日焼けもねすごくしておる るし、まあ、練習もよく頑張ってる感じがするので、まあ、まあそれはそれでいいのかなと思ってたりはしますし、ドルフィンの真ん中とあと下の娘が今バスケットボールをね始めておって、今ちょっとどっちかというとバスケットボールのお手伝いをしておるんでね、バスケがよくまだ分かんないんだよ、これ難しい。スラムダンクの知識とエアジョーダンの知識しかないのに、ちょっとよく分からない、ルールがね、ルールがよく分かんないけど、でルールも変わってたりするんだよね、スラムダンクの頃よりかは。なのでね、ちょっと勉強もしなきゃいけないなと思っておりますが、まあいろんなことをね、こう初めてこう見るときってね、こう不安な気持ちもありながら、で知識がこう増えていくと楽しくなってくるので、まあ、これからいろいろとね勉強していきたいと思っておるんですけれども、その初めてっていうところで行ったときに、この度週刊プロレスが40周年だったかな、でなんか重大発表をすると、煽ったものの何かこう40周年記念イベントだということで、なんかトークショーとかをするんでしょ。あれはねそんなこと言わない方が良かったんだろうけど、ちょっとね期待しすぎたところ、夢の架け橋の再来みたいなとかさ、みんな言ってたけど、まああと昔あったコーナーを復活してほしいところを募集しますみたいなことをねやっておりますが、まあなんちゅうかな、初めてねそうシュープロを買った時のことをこう思い出してってね、そういうプロレスの雑誌、ちょうどねだから俺夏休みだったね、中学校1年生の夏休み、1990年、33年前やね、表紙がもうやめてくれって書いてあるね、汐留でやってた大仁田厚対ターザン後藤の初めてやった電流爆破マッチのがねこう表紙だったやつなんですけど、まあねあのほんと隅から隅まで初めて買ったプロレス雑誌、夏休みだから読んでて、通信販売のコーナーからさ、危ない木曜日とかさ、なんだっけ、なんだあの募集するやつ、デラプロは違うか、忘れたな、なんかそういうのも全部読んで、あとファックスでねいろいろ送ってもらうコーナーとか読んで、あれが好きだったんですけど、まあそういったね、いろんな初プロレスでのちょっと初めてを、誰が聞きたいか別にして、でリスナーさん興味あるか別にして、ドルフィンのプロレス初めて特集ということで、今日はねちょっといろいろ思い出してみました。はい、ということで、初めてシュープロを買ったのが1990年の夏休みね、そのさっきので大仁田対ターザン後藤のが表紙のやつなんですけど、表紙ではあったものの、中を開けると一番最初確かね電流爆破じゃなくて、なんか後楽園ホールの7連戦新日本のね、で橋本対クリスとかなんかそういうのがいっぱいあったような記憶があります。はい、でちなみにドルフィンが初めてプロレスというものを認識してテレビで見たのっていうのが、多分小学校2年か3年の時にフジテレビなんだろうな、当時女子プロレス全女長代千草とダンプ松本が紙切りデスマッチをやっていたのを見て、長代が負けて泣き叫びながら切りたくないって言ってたのを見た記憶があります。はい、でその翌年、またあれ大阪城ホールだったのかな、翌年に俺親父の仕事の都合で大阪に転校した時に、学校の帰りになんかなんていうの、割引券とかさ、あれスーパーとかに置いてそうな券を配ってるおじさんがいて、それを見るとダンプ松本対長代千草の再戦って書いてあって、親に言ったもんね、これ見に行きたいって、だけど行かしてくれなかったそうそう、なんかそんな、そう初めて見たのは どっちかというと女子プロレスです。ただ初めて生で見たプロレスラーは重心ライガーね、何度もこれねダラプロで言ってるけど、当時大阪の港区というところに住んでいて、家の近所のレンタルビデオ屋さんにライガーが来るというチラシがポストに入っていて、で友達と小6小5小6、7の時に行って、開始時間 ぐらいに行ったらもうプロレスファンのおじさんたち、お兄さんおじさんたちがさ、もう会場いっぱいいたけど、まあ、小学生だからちょっと間を縫って前の方に行ったらライガーが出てきて、やっぱさこう大きいお兄さんたちの中にさ小学生がいるから、ライガーからするとこっちを可愛がってくれるわけよ。でトークショーが終わった後にサイン会と撮影会があるんだけど、そんなもん持ってないけど周りのお兄さんたちが俺たちにくれてね、だから初めてサインもらったのとか初めて写真撮ったのもライガーなんだよね。俺重心ライガーね、サンダーライガーになる前のライガーとなんですが、初めてレスラーと触れ合ったのライガーで、その後にテレビでたまたまワールドプロレスリングを見た時にライガーが出てた、ああこの人やっていうので、でそこから見るようになったんだよね。あの試合自体は90年の1月31日の大阪府立体育館大会のライガー対佐野直樹の IWGP ジュニアの試合だったんです、後から振り返るとね。うん、うん、確か。ちなみにそのまあ今初めてね写真ツーショット写真撮ったのはライガーでしたけど、女子プロレスラーで初めて写真撮ったのは風花ちゃんです。これはあ JD スターどっちだったかな、まあ2005年ぐらいの時、まだなんちゅうのデニムショートパンツのデニム生地のにピンクっぽいタンクトップみたいなので試合してる頃の風花ちゃんと、はい、写真撮りました。これが女子プロレスラー第1号ね。で、まあ、プロレスでいくと、まあ、プロレスショップだな。プロレスショップと、まあ、プロレスが好きになった中学生の時には名古屋に住んでいて、名古屋になんかさプロレスショップなかったんだけど、毎年夏と正月にアイドールっていう東京にあるプロレスショップが出張販売みたいなで、ボーリング場の一室を借りてね、こう商品並べて売ってくれるみたいなのがあって、でそこでいっぱい CD 買ったりさ、カセットテープ、これ多分闇のカセットテープだよね、いろんなテーマ曲を詰め込んだカセットテープとかさ、バックナンバーね、雑誌のバックナンバーとか、なんかこういろいろ買ってた記憶がありますが、実際本当にあるお店に行ったのは、中学校3年92年だな、名古屋から修学旅行で東京へ行った時に、本当はね男の子と女の子一緒に行動しなければいけない、自由行動ね。でも女の子は女の子で、確かね原宿行きたかったはずで、原宿でも俺らはさ原宿に行ったところでみたいな感じで、じゃあ別行動して最後ホテル帰るときにどっかの駅で集合して帰ろうぜみたいなのしてて、俺たちの男3人組、俺と松野と亮ね、亮松野と亮の、俺ドルフィンと松野と亮の3人で行ったのは渋谷のレッスル、そうレッスルで、まず中3で渋谷行った時にちょっと怖い感じがあって、ここが渋谷かと、たかられたらどうしようとかね思いながら、でもシュープロに書いてあった地図をねこう切り取って行ったんだけど、もう全然分かんなくて、もうなんだったらレッスルって大きなお店があると思って行ってたのに分かんないから、交番、多分今で言うとこのアトモスとかあるあたりの交番だと思うんだけど、交番に入って場所を聞いたらなんかマンションの一室だと。でマンションの一室に入ったら、まあそこがもうプロレスグッズだらけだねもうすげえ嬉しくてたくさん買って帰った記憶あるな。ケロちゃんの本とかさね、闘魂 V スペシャル、そう後で言おうと思ったけど、初めて買ったプロレスのビデオが闘魂 V スペシャルです。まあプロレスのビデオって昔高かったからね、1万円ぐらいしたけど、闘魂 V スペシャル自体が確か3000円ぐらいだったから買いやすかったんだよね、中学生でも。でちなみに一番初めて、借りたビデオね、レンタルビデオ屋さんで借りて って初めて見たのは、さっきの汐留であった FMW の試合だ。その日に一緒に借りたのがその翌年5月に大阪の万博公園であったポーゴ対オニタの、これも電流爆破の試合だけど、その電流爆破の試合の2本借りたんだけど、なんだろうな、まあ、今は思えばね、汐留の試合の花火っていうか電流爆破なんかさ、パンパンパンパンパンパンなんだけど、ちょっとあれがえぐく見えちゃって、ちょっとデスマッチはもうそこでダメになったっていうね、思い出がありますが、まあそうだよね。だからそっからね、始まったプロレス人生みたいな感じで、なんだったら初めて買った T シャツっていうのは、今でも着てるあのスタイナーブラザーズ T シャツ、あのスターケードイン東京ドームのね、そうだし、初めて買った CD でいくと、このなんかね、新日本プロレスの選手と全日本プロレス、当時のね90年代前半のの、選手たちのテーマ曲が 5、6曲ずつ入って、全部で10曲ぐらい入った CD。 新日本側でいくと長州パワーホールね、藤波の当時ライジングっていうのと、武藤ホールドアウト、超のファンタスティックシチュエーション、橋本の、爆笑宣言か。多分それぐらいかな。で、前日がジャンボ鶴田の J でしょ、ミサーのスパルタン X、で、川田。当時川田何だったんだろう、ホーリーウォーじゃないんだよ。で、あと菊池とか、なんかその辺の人たちのテーマ曲が入ったやつ。でもね、なんかずっとそういうのがさ CD 聴けてすごく嬉しかった記憶があります。はい。で、初めて買った、フィギュアね、これもうちょっと経つんだろうな、もう10年ぐらい経った、あと2000年代ぐらいだったら、このプロレスのフィギュアとかできてさ、初めて買ったのは桜庭和志のね、あの本当グレイシーハンターのような時のやつですね。はい。で、初めて買った写真集、はい、写真集で行くと、これはもう福岡光だな。はい。で、その後に井上貴子も買ってるし、でももうこれも抜くようだよね、完全に。で、なんだったら井上貴子のは俺部室に置いてて取られたからね。まあ、さっき言ったね、うちの高校は、男子校で、今も男子校なんで、まあ、そういうものを置いとくと、まあ、なくなるのは分かっておるけれど、ね、その当時よ、93年、4年とかで、まだそんな女子プロレスラーがこう世間に広まってるわけではないのに、当時の井上貴子の写真集がこう盗まれるという事件がね、こう起きてましてね、同じ野球部で。まあ、犯人は分かってるんだけど、いいんだけどね、まあね、こんだけ人気があってよかったなと思いますが、福岡光るのはよかった。ああ、お世話になった。やっぱね、でも一番誰のヌードが好きって、やっぱりキューティー鈴木だよね。キューティー鈴木のあの肉体はエロい。エロいです。あれは美味しそうだ。ね、気持ち悪いね。まだ聞こえるよ、照井さん。お下品ですか？はい。で、ポートレートっていうのはさ、この2000年代に入ってから、よくこう、会場で売られておるけれど、俺、そうそう買ったことがなくて、本当ここ数年で初めて買ったぐらいで、なんだって男子レスラーで初めて買ったのは、あれ、なんだっけ、武藤がやってたマスターズ、プロレスリングマスターズ行って、選手の人たちと写真が撮りたいから買ったんだけど、まあ、同じ日にいっぱい買ってんだけど、本当に初めて買ったのは維新力。その日にね。維新力でしょ？佐野、藤原義明とか、同じ日に買ってんだけど、順番からすると佐野、維新力。リッキー藤も買ったかな。で、女子で行くと、スターライトキッドを今年の頭に、スターダムの船橋大会で買ったというのが、唯一だよね。買って、かつ、他で買ったことないからね。んで、そうそう、有吉っていう、テレビ東京系列の日曜日の10時からやってる、ゲームをみんなでやる番組、皆さんご存知ですか？で、我が家、子供たちがね、あの番組が好きで、毎週録画して、 また月曜日の日中とかさ見てるんだけど、うちの下の子がね、この間その女子じゃないな、レスラーがたくさん出てた回をこう見ていた時に、まあ、誰が出てたっていうと天山とか小島でしょ、でカンドリ、アジャコングで鹿島さき、不機嫌です、でスターライトキッドかで、その中でね、うちの本当小学校3年の娘がスターライトキッドはすごく気に入って、キッドがキッドかと、キッドが可愛いとかさ、キッド頑張れとか、あのテレビ見ながら言ってんので、え、なんだったろう、お父さんキッドのサイン持ってるよって言ったら、ってなんでとかって、キッドに会ったことあんのとかって言うから、いや、これ見に行ったことがあるって言うと黙って見に行ってるからそれは言えないんだけど、まあ会ったことがあるというよりもサイン音が持ってるよと、じゃあちょっと見たいとかって言うから、でそのポートレート、サインが入ったポートレート自体は実は会社のデスクの中に隠してあったんだけど、それをさあげたらすっげー喜んで、で今スターダムのテレビ、スターダムの試合ってテレビでやってる地域はあるでしょ、東京だったら MX とかさ、関西だったらねサンテレビと京都テレビでやってんだけど、たまたま今週と録画したやつで見たらスターライトキッドと、ニューブラッドのやつがやったね、スターライトキッドとカルマが組んで誰かとやってる試合、これをね見せてあげたらさすげえ喜んで見に行きたいって。ただね嫁がねダメなのよ、あのプロレスダメで、特に子供にプロレスを教えるっていうのは本当に、おお、これ大事でさ、もう見せないでみたいな感じになってんだよね。いいと思いません？皆さん。ね、ね、女子プロレスラーになりたいって言ったらどうしよう。どうします？皆さん、自分の子供がプロレスラーになりたいって、俺は応援したいけどな。ちょっとこれあのドルフィンの娘キッド好き問題はちょっとね、また今後も皆さんにご報告を差し上げていきたいと思います。で、そうだ、今日はプロレス初めてで行くと、初めてのドーム大会ね、初めてのドーム大会、まあもう初めてプロレス見たのは何度も言ってるけれども、91年のね3月14日名古屋レインボーホール大会の新日本プロレスではあったけども、初めてドームで、ドームを見に行ったのは東京ドームじゃなくて名古屋ドームなんですね。あの小川対武田があった新日本の、あの本当にドーム乱発してたようなあの時代です。なんだったら俺の行ってた高校から名古屋ドームまで多分歩いて、まあ、10分ぐらいかなのとこにあるような学校なんで、はい、まあ初めてのドームはそこなんですが、東京ドームで行くと2005年のね10月にあった、メインイベントが、ブロックレスナー長の藤田のスリーウェイ IWGP みたいな、あのちょっと謎な時代のやつを見に行ってます、初めてはね。で初めての両国国技館で行くと、2004年の10月8日かな、あの IWGP ヘビー級チャン、選手権がメインね、あのチャンピオン藤田和幸対チャレンジャー佐々木健介でね、3分ぐらいでスリーパーを決めた藤田、決めてるのに肩ついてるからってスリーカウント取られて負けて、大荒れに荒れたというあの大会、初めての力がそこです。はい、で初めて野外で見たプロレスは2016年の夏、8月の何日か忘れたけど、大阪の鶴見緑地公園っていうね、公園の広場であった大日本プロレスを見に行ってます。これはダラプロでね、元レギュラーであレギュラーパーソナリティだったデンジャラスケと2人でね、この日は大日本見に行って、そっからもう1日飲み歩いたっていうね、いろんなところをで最後抜いて帰ろうかっていうふうに言ったけど、結局なんかその尼崎に抜きに行こうって言ったのに、なんか尼崎ですげえ大きな祭りみたいなやってて、なんか
やんちゃな人たちが多かったからちょっと帰ったっていうね。でもすっげー、あんであれだ、コンバットトヨタの焼肉屋に行ったんだ。そうそう。でデンジャラスケートは多分、ね、3回ぐらい行ってんだよ、コンバットトヨタの焼肉屋に。だけど3回ともに飯食いながら寝るんだよ焼肉屋で寝られるんだよ、寝ちゃうんだよ。そうするとさ、俺一人やんか食うので、コンバットもさ来るでしょ。なんだったら当、まあ今はもう覚えてないだろうけど、当時はちょっと覚えてくれていて、で一緒に写真撮った時にね、デンジャラスケがちょっとおさわりしちゃったから、今日はおさわりなしよとか怒られたりもしながらね、はい、そんなこともありました。あったな、懐かしいね。もうあれが7年前か。で初めてのね、そうタイトルマッチ、初めて見たタイトルマッチは IWGP ジュニアヘビー級選手権の保永のりをね、チャンピオン保永対ネグロカサスっていうね、またこれね渋い戦いね。でもそれまでタイトルマッチっていうのを生で見たことなくて、初めてタイトルマッチ、自分の行く大会にタイトルマッチが連なった時に、ね、対戦カードに、これは嬉しかったね。これが保永対ネグロカサスで、あれすごい嬉しかったし、まあその後たくさんプロレスは見に行ってるって、いろんな選手権試合、まあ本当そのヘビー級のも含めてだけど見てるけども、やっぱこう覚えてるもんね。うん、だからやっぱり嬉しかったんだろうな。で初めて見た異種格闘技戦ってね、まあなかなかもう今異種格闘技戦なんかないけれど、初めて見た異種格闘技戦は一番最初に俺が見に行った91年の3月14日の名古屋レインボーホール大会で、トニーホーム対ラリーザビレインというね、トニーホームはね、橋本真也をこう何回か倒してみたいなのが、ボクサーみたいな感じで言ったんだけど、ラリーザビレインっていう初来日のレスラーとやって、まあボコボコにされたんだけど、まあその人が弱すぎるがためにセコンドについたベイダーが、上がってきて、ベイダーとトニーホームが乱闘するっていうので、まあ良かったなというような試合なんですけど、まあ一応ね、初めて見た。異種格闘技戦、それ以外異種格闘技戦って見たことないかもしれない、うん。で初めて行ったプロレスラーのお店、うん、あのプロレスショップじゃなくてね、プロレスラーがやってる飲食店みたいな感じねはこれ2005年か6年ぐらいに、中野、東京のね中野にでやってた元 DDT の猪熊雄介がやってたカレー屋さんです。カレー屋さんの名前忘れたな、ちょっと覚えてるリスナーさん教えてもらいたいな。何だったっけな、何回か行ったの、美味しかったんだよねすごく。でちなみに言うと、うちの嫁は猪熊のお父さんが主催っていうかやっている剣道教室に通ってたの。そう、猪熊雄介のお父さんは剣道の師範で、その道場にうちの嫁は剣道を習いに行ってたと。確か猪熊もだし、猪熊お兄さんいるみたいだけど、その猪熊兄弟もそこに通ってたらしくて、まあ違う学校だったから直接の交流はないみたいだけど、でも猪熊のお父さんから習ってたというね、そんなつながり、岡山県倉敷市のね、はい、そんなつながりので、その猪熊のカレー屋さん、すごくね、なんかスパイシーなんだけど、あ、後味が甘く、ふんわり甘くてね、すげえ、こんなカレーどうやって作るんだろうと思った記憶があります。はい。で、初めてレスラーと一緒にご飯食べた。ご飯食べた？一緒に飲んだみたいなのは、俺社会人になってからな、2001年の年末ぐらいだったかな。あの、全日本プロレスの試合後。当時ね、岡山大会、岡山県大会、岡山武道館大会だったかなの後に、まあ、ちょっとその知り合いの方に誘ってもらって行った時にいたのが、奥村茂雄、宮本和志、ジョニー・スミス、はいまあちょっとね、こうどういう3人なのかがちょっとよく分かんないけれども、この3名と、まあ、こっちもね、5人ぐらいいたのかなと一緒に食べて、もう初めてレスラーの方と食事するからさ、それは舞い上がっちゃうし、なんだったらね、ジョニー・スミスと、なんか一生懸命、 拙い英語、英単語だけを並べて会話をしていた気がする。でジョニー・スミスがハードロックカフェの T シャツを着ていたことをずっとなんか突っ込んでた気がするな。はい、こんな感じかな。じゃああと最後2つね、最後2つです。初めて、道端で遭遇したプロレスラー、はい、プロレス会場の中じゃなくて初めて道端で、遭遇したプロレスラーは藤波辰爾なんです。はい、これ多分これも2002年か2003年ぐらいかな。あの大阪府立体育館の近くな、ま、ナンバに大阪府立体育館があるんだけど、ナンバで歩いてる時に、ドラゴンがいたので、ドラゴンに声かけて写真は撮ってもらった。すげえいい人だった。紳士的な感じでね、にこやかに写真撮ってもらって未だに残ってます。なんであれ、あの時ドラゴンが行ったかは不明です。でそして最後、初めてプロレスを見に行った帰り道に、途中まで一緒に、帰りかけた選手は、はい、アブドーラ小林ということです。はい。これは、何だったかな？両国に、馬場さんの亡くなられて何回帰興行みたいな、だったと思うんだけど、で、その後、ダラプロのリスナーの方と、ちゃんこ霧島に、でちゃんこを食べていながらなんだけど、終電がやばいってなって走って帰って、両国のね JR に乗ろうとしたところぐらいから、改札のところ、改札じゃないな、改札を通ったあたりからアブコーがいてて、でアブコーと一緒に上まで喋りながら上がって、で上がるとやっぱさ、であのファンの方がいるから囲まれちゃったけど、ちょっとね一緒にこう帰りかけたっていうのはね、ああ東京っぽいなと思いました。はい、ということでですね、あのドルフィンのプロレス初めて物語ということで、今日はあのお送りしてみました。な、何から、あ、プロレス、週刊プロレスはね40周年ということで、まあ、超シュープロ子だったターザン山本大好き子だったね、ドルフィンがね、週刊プロレスを買った当時を思い出してから、初めてのこうプロレス特集ということでね、初めて尽くしを思い起こしてみましたが、皆さんもねこうプロレスのこなんかのこう初めての頃をこう思い出すと、なんかこう当時のこと、今はさこうプロレスに毒されてるでしょ、みんなもうあれもこれももうプロレスも分かった感じで言うけど、何にもさこう知らなくて純粋に見てた頃を思い出してごらんよ、みんな。あの頃は楽しかったでしょ、いろんな情報をさ、特にインターネットが特にないような雑誌全盛、トースポ全盛、トースポがさ、トースポ至上主義みたいな、こんな時代の時にさ、いろんなことを知れば知るほど楽しかったし、だけど今じゃさ、もう情報社会だからさ、G1 もさ、その日のうちに結果わかるしね。いや、そんなさ、一週間待たないとね、雑誌で分かんない結果がっていうような時代で育ってるからこそなんだけど、まあ初めてっていうのはね、なかなかね、ここまで30年もプロレス好きだと、プロレスに対する初めてのことっていうのが出てこないんで、まあ初めてのことをね、経験するときは楽しんでね、ドキドキ、あのドキドキ忘れたくないなと思いながら今日は、はい、初めて特集してみました。まあおそらくだよ。おそらく他のプロレスポッドキャストの人たちって、今の G1 とかさ、例えばこの間の中島対宮原とかの話はしてるはずなんだけど、まあ、あえてねそこを行かずに、まあ、エロい目線とかからね話をするのがダラプロだ、ドロプロだということで、あえてだからね、これ俺もしようと思ったらできんだから、この間の宮原と中島の試合、あれすげえいい試合だった、本当にいい試合だった、あれはいい試合だった、見てよかった、本当にユニバース入っててよかったと思ったし、で、G1 もね、G1 は新日本ワールドは入ってないけど、まあ、予想はね、してるから、ちょっと予想外に真田が勝って、真田対清宮がね、この間あったけど、清宮勝つと思ってたんだよね。で、ここ神戸あたりのさ、防衛戦で、清宮対真田もう一回やるかなと思ったけど、どうやらちょっとそのパターンじゃないかな、と思い始めてきました。まあということで、ちょっと気づいてみりゃですよ、今回もちょっとネタがないなと思いながら喋ろうってたけど、もう40分ほど喋ろうとしておりますので、また次回、そろそろよ、あの前 回、あれ言ったかな、トモキンが前々回ぐらいにあのダラプロ T シャツの話、あれはね本当に夏にこそしなきゃいけなかったのに、夏にこそ販売に向けてね、そして我々がアンバサダーみたいな形でこう来てですよ、どんどん普及をしようと思ってたのに、これから冬になろうという中でダラプロ T シャツをねなんとかこう仕上げてね行きたいと思います。まああのいろんなデザインは見ておりますし、なんだったらちょっと俺はねアメカジ風とかに慣れるようなものを目指したいと思ってますので、まあ皆さんこうご期待いただければと思います。はい、ということで、また次回ね、またダラプロになるのかドルプロになるのか分かりませんが、また次回もお聞きいただけたら嬉しいです。ということで今回お送りしましたのはドルフィンでした。それではまた次回まで、さようなら。
ラブ5、6人に話してほしいテーマ、ご意見とかご感想を募集してるよ。ダラプロのメールアドレスは info@darapro.com info@darapro.com まで送りください。待ってるよ。これマジマジマジ。